上松ゆきの朗読のコーナーです。本日朗読するのは大和渓谷社2020年4月発行、著者茅野茂、アイヌと神々の物語、ロバタで聞いたウエペケレより、仮小屋で雲神が夢をです。私の名はバレアシクルといい、国中のどこにもいないような物持ちで、そればかりではなく狩りの名人でもありました。そして住んでいるところはユペというコタンです。私が狩りに行くときは一人で行くことはなく、大抵の場合若者を一人連れて行きます。それもコタンで一番精神もよく気立ての優しい若者と行きます。その若者を泊まりがけの狩りに行くとき、あるいは日帰りの狩りのときでも連れて行きます。いつも二人で狩りに行っては、ユペの川と石狩川の境の峰に立って、石狩の方を見下ろしては、いつの日か石狩川の方へ行ってみようと話をしていました。ある日のこと、いつものようにその若者を誘って狩りに出かけ、石狩川の方へ下っていきました。一度は来てみたいと思っていた石狩へ下ってみると、想像していた通りに林の下には鹿や熊の足跡がごちゃごちゃとありました。私たちは広い河原へ出て、今晩泊まるための仮小屋を建てました。一緒に来ている若者は薪を集めたり、水を汲んできて煮炊きの準備などをして、夕暮れ近くには食事も終わりました。私は右座の方に座り、若者は左座の方に座っていました。私は仮小屋の中ではあっても、いつものように矢を削るのが常でした。作った矢は若者と分けて使うことになっているので、感謝の気持ちからなおさらのこと、若者は多くの雑用を一人でやってくれます。私が矢を削っていると、向かい側に座っていた若者がこっくりこっくりと居眠りを始めました。私は山を越えてきたので疲れたのであろうと思いながら、その様子を見ていました。居眠りがだんだんと深くなり、若者は大きく2回、3回と横へ揺れ、あるいは前へ揺れていましたが、ドタッと横へ倒れ、そのまま眠ってしまいました。その様子を見て、私はおかしくなって声を立てて笑いそうになりましたが、よほど疲れたのかなと思いながら笑いをこらえていました。そんな若者を見ながら私は矢を削っていましたが、しばらく眠っていた若者が目をこすりながら起きました。若者はきょとんとした顔をして私を見ながら、眠ってる間に誰か来て、ウエペケレ、昔話か、湯から英雄女子をしませんでしたかと私に聞きました。私はこんな山奥の仮小屋へ人が来るはずはないし、先ほどからこれこのように矢を削っていたと答えました。そうすると若者はゆっくりと私に語り始めました。私はあまりにも眠かったので、いつの間にかここへ横になって眠りましたが、その間に夢を見ました。私たちのこの仮小屋へ一人の男、神なので神にふさわしい要望の方が入ってこられ、横座へ座り、パレアシクルよ、あなたはなぜこの石狩へ来たのですか。今この石狩では大変なことが起こりそうなのです。というのは、この石狩があまりにも獲物が豊富なので、天の国にいる父系という恐ろしい化け物がこの石狩へ降りてきて、人間を皆殺しにした後ここで暮らそうと考えているのです。それを知ったのが人間を守っていた神々ですが、どの神も父系という化け物にはかなわないのです。そこで神々が大変心配をして、いろいろと相談をしました。父系に勝てと思う神は今この国にいない、ユカラの主人公のポイアウンペという神だけだろうということになりました。そのポイアウンペは何か気に入らないことがあって、この石狩から去り、悲惨和人の国へ行ってしまっていたのです。それで神々の方からお願いをして、ポイアウンペに使いが走り、ポイアウンペが父系を退治するために明日この石狩へ悲惨の国から帰ってくるのです。そのようなわけで、神も人もどうなることかと息を潜めている矢先、お前たちが来るのが見えました。ユペにもあれほどたくさんいる獲物なのに、なぜ無理にここへ来たのです。狩りなど考えずに、明日の夜明けとともにユペの方へ帰りなさい。そうでないとどうなるか分かりません。ポイアウンペと父系との戦いの様子は、ユペの川が見える峰の上から見ていなさい。ここにいればお前たちの命はないものと思いなさい。かくいう私は、石狩川のこの広場を守るために天国から降ろされたヤオシケプカムイ、雲の神です。生きて帰れたら担う、木を削って作った御幣でも酒でも送っておこしなさい、とその神があなたに言っていたように私は思いました。若者は一気に夢の話を私に聞かせてくれました。 日頃はゆからとか昔話などを語ったことも聞いたこともない若者がそういう話を私に聞かせたので、聞いた私は震え上がりました。私は矢を削ることなどはすぐにやめて、私どもを守ってくださいと雲の神様へ御神礼拝を重ね、その夜はすぐに寝ました。次の朝、私たちはまだ夜の明けきらないうちに起きて、早々と食事を済ませ、ゆべんの方へ帰るために歩き始めました。昼近くに雲の神様が聞かせてくれた石狩川とゆべっ川の境の峰まで来て立ち止まり、石狩の方を見ていました。すると海の方から何やらギラギラと光るものが飛んできているのが見え、それは小さい鳥のようにも見えました。ちょっと目を離すと、その光のような小鳥が一度見えなくなり、次に天の方から金の乗り物が降りてきました。乗り物の中には、その父系という化け物、一人は男の姿、一人は女の姿で乗っているのが見えます。すると、先ほど海の方から来た鳥は、再び姿を現し、光を隠し、スズメぐらいの小鳥になって、天から降りてきた乗り物に乗り移ったのです。女の方が言うのには、兄上よ、どうしたのか、急に腹が痛くてどうにもなりません。天の国へ行って薬を取ってきます。と言いながら、乗り物と共に天の方へ少し飛び上がりました。少し上がったと思うと、女は白骨化し、バラバラと地上へ落ちるのが見えました。そして男の方も同じように白骨化し、地上へ落ちるのが見えたのです。それが終わると、海の方から光りながら飛んできたものが、来た時と同じように海の向こうへ帰っていったのが見えました。多分あの神様は、昨夜夢で知らされたポイアウンペという神なのでしょう。その様子を見た若者と私は顔を見合わせ、ほっと息をつき、逃げるように山を駆け下り、自分たちの仮小屋へも寄らず、まっすぐに家へ帰ってきました。その夜のこと、今度は私も夢を見ましたが、雲の神様が夢に出てきて、バレアシ来るよ、私が言った通りにしたので無事に帰ることができたであろう。私へ稲穂と酒を送りなさい。また、海の向こう側から愛のコタンの危機を救いに来てくれた勇者のポイアウンペン神にもお礼を送りなさい。この危機はお前たちのコタンばかりではなく、ユペッガーの上の方のコタンや下の方のコタンの危機でもあったのだ。それぞれのコタンへ使い走らせ、コタンの人たちからお礼の稲穂と酒を送るようにしなさい、という夢を見ました。次の朝、私は上のコタンや下のコタンへ使いの若者を走らせ、雲の神様に知らされたことや目で見たことを伝えました。私の自分の家でたくさんの酒を醸し、稲穂を削って、海の向こうのポイアウンペという神へ送りました。言うまでもありませんが、夢で知らせてくれた雲の神へも別にたくさんの酒と稲穂を送りました。その後は石狩の方へは行かないことに決めていました。私も、そしてあの若者もすっかり年を取り、自分の子供らに養われるようになりました。子供たちに言い残した言葉は、石狩の方へは狩りに行ってはいけませんよということと、雲の神様を忘れないように祭りなさいということでした。というわけで、それほど珍しい話でもありませんが、若い時に雲の神様の助けがなかったら危なく死ぬところでしたが、こんなに長生きしましたと一人の老人が語りながら世を去りました。昭和38年8月2日再録、語り手はビラ取り町におい本尊木村牛門家さんです。続きまして解説です。アイヌのウェペケレ、昔話のおしまいはほとんどが何々が語りながら世を去りましたとあり、生まれたものは必ず死ぬ、それが当たり前だよとはっきりする部分が日本民話との違いでもあるでしょうか。この話に出てくる化け物チチケウというのはどんな姿をしているのでしょうか。実在するものではないので想像するほかありません。語り手の木村牛門家夫妻、おばあさんは如意本尊の方で、口の周りにレズミをした綺麗な方でした。夫妻はいつか私に、古い時代の猿川の大洪水の時、一軒のアイヌの家が流れていき、その家の上座の窓の外にある祭壇も流れた。その祭壇が流れる時に、その祭壇の方から酒はう、男が酒を飲んだ時に出す声が聞こえたものであった。あれは神の声であったのかもしれない。と言いながら酒屋を聞かせてくれました。その声を録音してあります。目の声から女が語る女子も上手な方でした。このような話に出てくる地名について語り手はあまり気にしないもので、同じ話でも話す人によって石狩であったり十勝であったりという具合です。ここで出るユペは優別という地名が十勝の方にあるにはありますが、話の内容との関係はなさそうです。 ただ、それ側のアイヌは話の舞台を石狩、あるいは十勝としていますが、他の地方のアイヌが語る場合は、サルンクルアネヒーネ、私はサル側の人、というふうに話を始めるものです。現実に自分が暮らしている土地のことよりも、他の土地のことにした方が面白かったのでしょう。以上で朗読のコーナーを終わります。イアイライケレー。